東京セキュリティブリーフィング週次コラムに、2026年6月7日日曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年6月7日、日曜日のコラム回です。この1週間、セキュリティ業界には激動の時間が流れました。AI 駆動型の攻撃が急速に進化する一方で、大規模な脆弱性悪用やデータ侵害が相次いで報告されています。また、各国政府の AI セキュリティ規制も大きく動いており、企業を取り巻く環境は刻一刻と変わっています。本週は、こうした急速な変化の中で、組織が実際に直面している脅威と、その対策について詳しく分析していきたいと思います。今週のセキュリティトレンド分析。AI 駆動型攻撃が企業防御の限界を露呈。今週最も注目されたトレンドは、AI 駆動型の自動攻撃が現実化しつつあるという点です。複数の脅威調査機関が、LLM を組み込んだマルウェアが実際に攻撃に使用されていることを確認しました。特に、ローカルホスト型のオープンソース AI モデルを活用した事故、複製型ワームが開発テストされており、従来のネットワーク監視や行動分析では検知が困難な攻撃が増えています。これらの AI 駆動型ワームは、基地の脆弱性や設定ミスを自律的に探索し、動的に形態を変えながら自己増殖します。重要なのは、このような攻撃には高度な技術スキルが不要になりつつあるという点です。AI 開発環境が誰でも利用可能になるにつれ、参入障壁が急速に低下しているのが現状です。同時に、AI エージェント自体が新たな攻撃対象になっています。プロンプトインジェクション、エージェント操作、コンピューター操作エージェントへの視覚攻撃など、これまで存在しなかった脅威分類が急速に増えています。企業が導入する生成 AI、検索エージェント、コンピューター操作エージェントが、意図しない命令に従ってしまうリスクが現実化しているのです。大規模データ侵害と重大脆弱性の悪用が、加速。今週はまた、複数の大規模データ侵害が報告された週でもありました。デンタクエストでは260万件のアカウント情報が流出し、シャイニーハンターズグループが 234GB 以上のデータを投資しました。被害には氏名、住所、メールアドレス、電話番号、生年月日、身分証明書情報、健康保険情報が含まれています。さらに、世界食糧計画のシステムでは、ガザの約60万世帯の個人識別情報が流出。オックスフォード大学の学生データも複数のプラットフォームで侵害を受けています。注目すべきは、これらの侵害の多くが、セキュリティに直結する重大な脆弱性の悪用によるものという点です。重大脆弱性の悪用も相次いでいます。ユニファイ OS には、CVE-2026-34908、34909、34910という複数の深刻度が最高クラスの脆弱性があり、未認証攻撃者がルート権限でのリモートコード実行が可能です。この脆弱性は単一の HTTP リクエストで悪用でき、ユニファイアクセスやユニファイプロテクトといった物理セキュリティシステムの完全な制御も可能になります。また、ソーラーウィンズサーブユーの CVE-2026-28318 では、特別に細工されたリクエストでサーバーをクラッシュさせるサービス拒否攻撃が可能で、すでに悪用が確認されています。シスコの SDYAN マネージャーにも CVE-2026-2145 というコマンドインジェクション脆弱性があり、現時点ではパッチが利用不可です。ワードプレスのエベレストフォームズプロプラグインのバージョン 1.9.10 に以前では、認証なしのリモートコード実行が可能で、すでに大規模な悪用が報告されています。インフラ施設への直接的な脅威が顕在化、特に懸念される動きとして、重要インフラ施設への直接的なサイバー攻撃が活発化しています。米国の複数連邦機関がオートマティックタンク、ゲージシステムへの継続的な攻撃について警告を発令しました。これは、給油所や化学工場、食品処理施設などの液体貯蔵を管理するシステムです。攻撃者はハードコードされた認証情報、認証バイパス脆弱性、SQL インジェクション、権限使用核を悪用してこれらのシステムに侵入し、タンク容量やポンプ制御の設定を改ざんしています。最大の問題は、オペレーターが改ざんに気づかないようにアラート機能を無効化する点です。これにより、 漏洩や機器障害が発生してもシステム管理者は検知できなくなります。ATG システムの多くがインターネットに公開されており、900台帳が米国で露出状態にあります。これは単なるデータ侵害ではなく、物理的な施設被害につながる可能性があります。サプライチェーン攻撃の多様化と巧妙化 NPM パッケージの侵害が複数報告されました。レッドハットの GitHub アカウント侵害により、32パッケージ96バージョンが悪意あるコードに改ざんされ、累計11万6千件以上のダウンロードが記録されました。ミヤスマワームの新亜種が、ファントムジプ技術を使用して、バインディング .zip ファイル経由で検出を回避しています。さらに、ホーラブラウザでは、バージョン1ポイントに151、ポイント91ポイント0に未申告のクリプトマイナーが同梱されており、約0、1のユーザーが影響を受けました。プロトバフ .js ライブラリにも6件の脆弱性が発見され、CI/CD パイプライン侵害やプロトタイプ汚染による RCE、DOS 攻撃が可能です。週5000万回以上ダウンロードされるライブラリの脆弱性であり、サプライチェーンへの影響は甚大です。エベレストフォームズプロプラグインの CVE-2026 の3300は、認証なしでリモートコード実行を可能にし、すでに大規模な悪用が確認されています。ワードフェンステレメトリでは、24時間以内に2万、9300件以上の攻撃がブロックされています。新たな攻撃手法、ビッシング、物理侵入、そして AI の組み合わせ米国の法律事務所を標的とする UNC3753 グループの攻撃パターンが新たな脅威の実態を示しています。攻撃者は、まずビッシング音声フィッシングで侵入を試みます。電話で組織の IT スタッフを騙し、リモートアクセス管理ツール RMM のインストールを誘導するのです。しかしビッシング単独でうまくいかない場合、攻撃者は実際にオフィスに乗り込みます。IT エンジニアを装い、USB ドライブを使って直接データを盗み出そうとするのです。最初の接触からデータ接種恐喝まで、わずか1営業日以内に完結する場合もあります。同時に、中国系の脅威アクターによるスパイ活動も報告されています。リンクトイン、インディード、アップワークといった正規の求人サイトを通じ、政府軍関係者、セキュリティクリアランス保有者に対して採用担当者を装った勧誘が行われています。機密情報提供に対して数百から数千ドルの報酬が提示され、段階的に機密性を高めるペイロード送信へと誘導されるのです。グローバルな規制動向と、AI 安全対策の強化政府レベルでも大きな動きがあります。トランプ大統領が署名した新たな AI 大統領令は、最先端のフロンティア AI モデルについて、公開前に連邦政府による30日の審査フレームワークを構築することを指示しています。参加は2ですが、政府による評価監査透明性報告書公開が要件とされています。同時に、EU は技術試験パッケージを発表し、米国と中国サプライヤーへの依存軽減を目指しています。チップス法に、ゼロ・クラウド開発法、AI 開発法 CADA、オープンソース戦略を含む包括的な枠組みが提示されました。特にオープンソースセキュリティへの直接的な資金提供により、XZ ユーティルスバックドアのような事件を防止する方針が示されています。米国下院のグレートアメリカン人工知能法も提出されており、年間収益5億ドル超の大規模フロンティア AI 開発者に対し、リスク評価報告書公開独立検証機関 IVO による監査を義務付けています。今後予想されるリスクと対策、AI 関連脅威への多層防御の必要性 AI エージェント型の自動攻撃が増加する中で、企業は従来型の防御では対応できなくなりつつあります。エンドポイント検知応答 EDR やネットワークセグメンテーション単独では、ファイルレス攻撃やメモリ内活動を完全には検知できません。対策として、複数の防御層を構築することが重要です。まず、脆弱性管理の優先順位付けを高度化する必要があります。すべての脆弱性に同じ優先度をつけるのではなく、実際の悪用可能性、環境への露出度、攻撃者の関心度を総合的に評価する必要があります。次に AI エージェント自体のガバナンスが急務です。社内で利用されている AI ツール、生成 AI、検索エージェント、コンピューター操作エージェントのアイデンティティ管理、アクセス制御監査ログが必須になります。現状では、 67% のユーザーが企業デバイスから個人アカウントの AI サービスにアクセスしており、機密情報の 23% が個人未検証アカウント経由で送信されているとの調査結果があります。重大脆弱性への迅速な対応体制ユニファイ OS やソーラーウィンズサーブユーのような致命的な脆弱性が相次いで報告されています。これらに共通するのは、悪用が比較的容易であり、パッチが利用不可であるか、提供が遅れる場合があるという点です。対策としては、脆弱性管理プログラムの事前準備が重要です。まず、資産インベントリの正確性を確保してください。記事に示された事例では、インターネットに公開されている ATG システムが900台以上も検知されるまで気づかれていませんでした。定期的なスキャン、設定管理データベース CMDB との照合、未承認デバイスの検査が必須です。次に到達性確認です。外部からのアクセス可能性、デフォルト認証情報の使用、ネットワークセグメンテーション不備を検査してください。ユニファイ OS の脆弱性のように、単一の HTTP リクエストで完全な制御が可能になるシステムもあります。さらに、既存の緩和策を把握することも重要です。すべての脆弱性をパッチで対応することは、現実的ではありません。ファイアウォールルール、アクセス制御リスト、VPN 要件などの既存対策で、どの程度の軽減が可能かを事前に評価しておくと、緊急対応時に迅速な判断ができます。サプライチェーンセキュリティの根本的な強化 NPM や、PyPI などのパッケージ、レジストリへの侵害が複数報告されています。これらの対策として、単なるセキュリティスキャンではなく、パッケージの出処確認、署名検証、バージョン固定、タイムスタンプ検証が必要です。RubyGems コミュニティは、クールダウン引数を導入し、公開からの経過日数が指定値に満たないジェムを自動的に除外できるようにしました。このような段階的な採用を検討することで、悪意のあるパッケージリリースから検知までの時間を稼ぐことができます。また、記事で紹介された OverSP の CVE ライト CLI のようなツールを活用し、脆弱な依存関係を迅速に検出し、安全な代替パッケージへの移行を自動化することも有効です。インフラストラクチャの物理セキュリティとサイバーセキュリティの統合、ATG システムへの攻撃は、単なるデータ侵害ではなく物理的な施設被害に直結する可能性があります。ユニファイアクセスなどの物理セキュリティシステムが、同じプラットフォームのサイバー脆弱性によって制御される可能性も指摘されています。対策としては、物理施設の重要なシステムと一般的な IT ネットワークの分離が必須です。ネットワークセグメンテーション、デフォルト認証情報の確実な変更、定期的なセキュリティ監査、環境に適した強力なアクセス制御の実装が必要です。また、キーレス自動車システムのリレーアタックのように、無線技術の安全性についても検証が必要です。新技術の導入時には、基地の攻撃手法に対する体制確認を組織的に実施してください。新たな攻撃パターンへの対応ビッシング、RMM 悪用、物理侵入を組み合わせた攻撃が増加しています。これらへの対応として、組織文化的な側面が重要です。まず、全従業員に対するセキュリティ意識向上が必須です。不審な電話やメールだけでなく、不自然なオフィス訪問者にも警戒が必要です。記事で紹介された事例では、攻撃者が IT エンジニアを装ってオフィスに物理的にアクセスしようとしています。来訪者確認、身分証提示の確認、IT 部門への直接確認を習慣化してください。次に、リモートアクセス管理ツール RMM のガバナンスです。承認された RMM ツールのみを使用し、インストール前には必ず IT 部門に確認する文化を構築してください。最後に、データ保護の観点から、機密情報へのアクセス権限を必要最小限に限定し、異常なデータ抽出活動を監視することが重要です。記事の事例では、データ摂取外地営業費内に完結していることから、リアルタイム監視と迅速な対応体制が必要です。セキュリティ担当者へのアドバイス、経営層への報告時のポイント今週のニュースから、見えるのは、サイバーセキュリティが単なる IT 部門の責任ではなく、組織全体のリスク管理問題であるという現実です。経営層への報告時には、以下の点を強調してください。第一に、AI 駆動型攻撃により、 脆弱性の発見から悪用までの時間が劇的に短縮されているという点です。記事では、脆弱性発見の中央値が4、2ヶ月から1、6日に短縮されたと報告されています。組織のパッチ管理能力がこのスピードに追いつかない場合、リスクは指数関数的に増加します。第2に、物理施設への影響です。ATG システムやユニファイアクセスへの攻撃は、利益損失だけでなく、人命にも関わる可能性があります。これは純粋なセキュリティ問題から、経営的リスク、法的リスクへと昇華される課題です。第3に規制対応です。EU、米国、各国の政府が AI セキュリティ、脆弱性報告、データ保護について新たな要件を提示しています。コンプライアンス不備は直接的な罰金につながります。組織内での優先施策現在の脅威環境では、以下の優先順位での施策実施を推奨します。まず、資産インベントリとネットワークマッピングです。記事で紹介された ATG システムの例のように、組織が保有しているシステムを正確に把握していない場合が多くあります。次に、脆弱性スキャンと優先順位付けです。脆弱性の数よりも、実際の悪用可能性、環境への露出度、攻撃者の関心度に基づいた優先順位付けが重要です。その後、パッチ管理の加速化です。特に記事で紹介されたユニファイ OS、ソーラーウィンズサーブ U、エベレストフォームズプロ、プロトバフなどはすでに大規模な悪用が報告されているため、最優先での対応が必要です。同時に AI 関連のガバナンス構築です。社内で利用されている AI ツール、生成 AI、検索エージェントのインベントリ作成、アクセス制御、監視ログの実装が急務です。最後にインシデント対応体制の強化です。ビッシング、物理侵入データ窃取を組み合わせた攻撃が増加しているため、複数部門 IT、セキュリティ、人事法務、経営層による統合的な対応体制が必要です。外部パートナーとの関係構築記事では、複数の攻撃が MSP マネージドサービスプロバイダー経由で侵害が拡大している事例が紹介されています。MSP、クラウドプロバイダー、ベンダーとの関係において、セキュリティ要件の明示、定期的な監査、インシデント通知の迅速化などを契約に盛り込むことが重要です。また、脆弱性情報の共有ネットワークに参加することも推奨します。記事で紹介された CISA の基地悪用脆弱性 KEV カタログは、政府が積極的に悪用を確認したものですが、業界コミュニティ内での情報共有により、より早期の対応が可能になります。クロージング今週のセキュリティニュースを見ると、攻撃と防御の非対称性がますます、顕著になっていることがわかります。AI 駆動型の自動攻撃により、攻撃者の効率性は指数関数的に向上している一方で、防御側は従来型のツールと人的リソースの制約に直面しています。記事で紹介された複数の大規模侵害、重大脆弱性の悪用、インフラ施設への直接的な脅威は、すべて現在進行中の課題です。抽象的な脅威ではなく、すでに実際に発生している事象として捉える必要があります。セキュリティ担当者の皆様には、今週の情報を参考にしながら、自組織のリスク評価、優先施策の検討、経営層への報告を加速化することを強くお勧めします。特にパッチ管理の加速化、AI ガバナンスの構築、インシデント対応体制の強化は待ったなしの課題です。記事で紹介された脆弱性やマルウェアキャンペーンについては、自組織への該当性を直ちに確認し、必要に応じて対応を開始してください。1週間の遅延が、侵害発生の有無を決める可能性も高まっています。来週も引き続き、セキュリティ動向にご注目ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。